留萌市議会議員として6期目のスタートとなりました。これまでの流れを確認し、慎重に協議する方向性を見定めるための質問となります。ご答弁よろしくお願いいたします。大項目1点目は道の駅留萌の未来についてです。2020年7月オープンした道の駅留萌、成長する道の駅をコンセプトに開業4年目となりました。施設内容の変化や入り込み数、経済効果など成果をお聞きいたします。またこれから道の駅への期待と将来展望についてお聞きをいたします。次にモンベル整備構想とグランドデザインについてです。モンベルアウトドアビレッジ留萌整備調査結果が出され、令和5年度は1期目となるアクティビティ拠点施設の役割や経済効果を整理した後、議会との協議などを行い、9月議会に予算計上して基本計画の策定に着手したい、令和8年度中には拠点施設のオープンを目指したいと常任委員会に報告がありました。整備調査結果では造成経費と施設整備費を合わせた概算事業費は41億円を超える報告があり、新聞報道を通じて市民にも公開されました。整備調査結果に対する市長の思いをお聞きいたします。市長は今年の3月議会において、公共施設の使い方や役割など変化する状況に柔軟な姿勢に立ちながら、将来展望を描きたい、JR 留萌の廃線後の道の駅と一体となったにぎわいづくりを考え、複合施設として構想していきたいとし、今後5年以内には、施設整備に着手したいと述べられています。新交流複合施設の整備検討スケジュールについて情報提供があり、6月には基本構想策定のための新複合交流施設整備検討支援業務の委託入札を予定されているようですが、モンベルアウトドアビレッジ留萌整備と合わせた道の駅留萌全体のグランドデザインを描く必要があると私は強く考えます。公共施設をバラバラに検討するのではなく、道の駅留萌全体のグランドデザインを描くことが必要であり、留萌の将来を見据えた事業展開には重要です。市長の見解をお聞きいたします。次にドッグランの課題と対策についてです。留萌市の犬の登録数は約800件、道の駅留萌に奥に開設されているドッグランは犬の飼い主が管理の上、広い敷地内で隔離されたスペースの中で犬を放し、自由に遊ばせてストレスと運動不足を解消できる犬用の広場です。利用者協力金というものがあるものの、利用料金は無料、広いスペースとして無料で利用できる留萌のドッグランは大変人気があるようです。多い時では1日で約100件ほどが利用していると思うと話している利用者もいます。ドッグラン開設からこれまでの取り組みと現在の課題についてお聞きをいたします。大項目2点目、移住定住施策についてです。人口減少対策として、観光施設などによる交流人口、関係人口を増やし、にぎわい創出することと合わせて、移住・定住政策を 積極的に推進することが必要です。これまでの移住定住に関する事業の取り組み内容と成果をお聞きいたします。また、留萌市への移住定住を全力でサポートしますをキャッチコピーに、生活情報や支援制度など移住定住に関する相談を受け付けていますが、昨年度はどの程度の相談があったのか、またその成果をお聞きいたします。これからの移住定住者の世帯数や人数に目標がありましたらお聞きをいたします。以上、1回目の質問とします。ご答弁よろしくお願いいたします。
答弁を求めます。市長。
村山議員のご質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目、道の駅留萌の未来の中で、中項目1点目、道の駅留萌の成果と期待として、開業4年目を迎えた道の駅留萌のこれまでの施設内容の変化と入り込み数や経済効果などの成果についてのご質問でございますが、道の駅留萌につきましては、令和2年3月の深川留萌自動車道の全線開通に伴い、市内中心市街地と港に面し、3つの国道が結節した恵まれた立地環境に位置し、留萌管内の玄関口としての機能も担う交流拠点として、令和2年7月にオープンしたところでございます。令和4年4月には、留萌管内では初めてとなる、本格的な全天候型の子どもの遊び場を備えた、屋内交流遊戯施設、チャイルモがオープンし、交流施設としての機能のほか、親子や家族で時間を過ごせるくつろぎの空間と、地域特産品等の魅力を発信する施設としての運用を図りながら、成長する道の駅として年々形を変えながら、観光客や市民に新たなサービスを提供しているところでございます。これに伴い、道の駅留萌への入り込み数につきましても、道の駅としてオープンした令和2年度につきましては、約29万人と前年度より約3倍となり、屋内交流遊戯施設がオープンした令和4年度につきましては、約35万8000人と、コロナ禍においても入り込み数が年々増加している状況でございます。また、道の駅留萌内での直接表紙による経済効果につきましては、令和4年度が約9900万円と、前年度より約 1.5 倍と伸びており、これに伴う市内への経済波及効果は、約1億2000万円と推計しているところであり、道の駅の開業が留萌を訪れるきっかけとなり、新たな誘客と認知度の向上につながっているものと実感しているところでございます。次に、これからの道の駅留萌への期待と将来展望についてのご質問でございますが、道の駅については、これまでの休憩施設としての役割だけでなく、地方創生や経済、観光を牽引する原動力としての役割が期待されているところであります。市といたしましては、JR 留萌本線が廃線となり、旧留萌駅に隣接した道の駅留萌周辺エリアが、新たな誘客のシンボルとしての役割を担い、民間の活力も引き出しながら、新たな起爆剤として政策展開を図っていきたいと考えているところでございます。道の駅留萌が中心となり、留萌地域が持つ恵まれた自然環境を存分に生かし、 これまでの海水浴客中心の夏季集中型観光から本格的なアウトドア観光を軸として新しい観光ビジネスを作り出し、アフターコロナにおける国内観光客のみならずインバウンド需要も取り込みながら稼ぐ観光へとシフトしていくことを期待しているところであり、まずは留萌市または留萌市振興局管内におけるアウトドア観光を進める拠点施設を整備し、株式会社モンベルの誘致と本施設が核となって若者に魅力のある雇用やアウトドア人材の集積など関係交流人口の拡大につなげてまいりたいと考えております。次に中項目2点目、モンベル整備構想とグランドデザインとして、モンベルアウトドアビレッジ留萌整備調査結果に対する私の思いについてのご質問でございますが、昨年度モンベルアウトドアビレッジ留萌基本計画策定支援業務として業務委託を行い、事業化に向けた課題整理や概算事業費にかかる調査を実施したところでございます。調査結果では動線の検討や施設の配置、冬期間の使用、基盤整備の必要性などが課題として報告されたほか、近年の資材高騰などの要因もあり、施設の造成経費と建築費を足した概算事業費が約41億円と見込まれたところでございます。この結果を踏まえ、今後の市の財政負担も考慮した場合、これら多額の事業費による整備は大変厳しいものと受け止めており、事業規模や整備内容など構想内容の見直しについてモンベル側と協議していく必要があるものと考えております。私といたしましては、まずはアウトドアアクティビティ拠点施設の整備に着手し、モンベル直営店の誘致による新たな雇用と交流人口をはじめとした関係人口の増加を図り、市内での大きな消費効果、経済効果を目指したいと考えており、国の補助制度や有利な記載などを活用しながら市の財政負担の軽減を十分に図った上で整備を進めたいと考えているところでございます。次に新交流複合施設とモンベルアウトドアビレッジ留萌の整備と合わせて道の駅留萌全体のグランドデザインの必要性についてのご質問でございますが、道の駅留萌は地区公園として整備いたしましたルシンふれあいパーク船場公園の敷地内にある公園管理棟、屋内交流遊戯施設チャイルモ、パークゴルフ場、ドッグランなどを含めた 7.8 ヘクタール全体の総称であり、現在整備を検討しているモンベルアウトドアビレッジ留萌についてもこれに含まれるものであります。一方で新交流複合施設につきましては、道の駅留萌に隣接する旧鉄道用地を活用し、旧駅周辺エリアの再生も視野に入れながら、にぎわいの再生につながるような新たな公共施設を整備しようとするものであります。私といたしましては、 都市機能の集約や観光の拠点ともなる新たな町の中心としてエリアとしての一体性も十分意識しながら検討を進めていく必要があるものと認識しており、道の駅から町中へと人の流れを生むような施設配置や市民の新たな居場所として新交流複合施設と道の駅内の公園広場が一体的に利用できるような空間づくりなども検討していく必要があるものと考えているところでございます。今後におきましても、それぞれの施設が持つ機能、役割と相互に連携する機能なども整理した上で、整備年次や財源など全体像を共有した中で ご議論いただき進めてまいりたいと考えております。 次に中項目3点目、ドッグランの課題と対策についてとして、ドッグラン開設からこれまでの取り組みと現在の課題についてのご質問でございますが、ルシンふれあいパーク船場公園のドッグランにつきましては、隣接するパークゴルフ場とともに平成19年に供用を開始しております。その後、利用者アンケートの実施や平成21年度からは、利用者負担として協力金の募集を継続的に行い、平成20年度および28年度には、愛犬家との意見交換会なども開催し、出された意見を参考としながら犬のサイズ別利用を実施するなど、サービス向上に努めてきたところであります。現在の課題といたしましては、糞の放置等利用者のマナーが改善されないことにより維持管理作業の支障となる場合があるほか、平成20年度から利用者によるボランティア清掃活動の声掛けを行いましたが、参加者が集まらず平成24年度で打ち切るなど、共同による維持管理体制の構築ができないことも課題と考えているところでございます。次に大項目2点目、移住定住施策の中で、中項目1点目、現在の取り組みと成果についてのご質問でございますが、移住定住促進に向けた取り組みといたしましては、地域おこし協力隊制度の活用や移住促進イベント等への参加による PR、 移住定住情報サイトルモイライフの開設による情報発信、移住支援金制度の創設などについて実施してきたところでございます。成果といたしましては、平成22年度から現在までに18名の地域おこし協力隊を採用しておりますが、そのうち7名の方が協力隊員の任期終了後の現在も家族とともに本市に定住されており、また新規就農支援制度を活用し、協力隊以外で4名の方が新たに移住により営農や雇用での就農を開始するなど、観光や農業分野などでご活躍いただいているところでございます。次に、移住定住に関する令和4年度の相談件数とその成果についてのご質問でございますが、令和4年度における移住定住に関する相談実績といたしましては、電話や来庁メールにより5件の相談を受けたところでございます。主な相談内容といたしましては、当市における移住支援制度の内容や移住体験住宅の有無、仕事や居住等に関する相談はございましたが、残念ながら直接移住にはつながらなかったところでございます。次に、中項目2点目、移住定住の目標についてとして、これからの移住定住者の世帯数や人数についての目標に関するご質問でございますが、移住定住にかかる目標といたしましては、第6次留萌市総合計画後期基本計画において数値目標を設定しており、令和5年度につきましては移住受け入れ支援数として15件を目標に掲げ取り組んでいるところでございます。私といたしましては、移住定住の目標の達成を図るためにも、魅力ある町、魅力ある雇用を作り、この町で安心し豊かに暮らせる環境づくりが不可欠であり、また若い世代が子育てしやすく、さらには乳幼児から高校生までの医療、教育をしっかりサポートできる施策を講じることにより、この町に住み続けていただくことが重要と考えているところであります。今後におきましても、効果的な移住受け入れに向けた支援策なども研究しながら、目標達成に向け取り組んでまいりたいと考えております。以上です。
村山議員。
それでは再質問をいたします。まず道の駅留萌の成果と期待のところで、入り込み数、経済効果などご答弁をいただきました。令和4年度は35万人を超える入り込み数ということで、非常に素晴らしい成果だと思っております。令和5年度、入り込み数、これからの目標値っていうのは、どのくらいを予定しているのか、また目標としているのかお聞きをしたいと思います。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。道の駅につきましてですね、年々形を変えてですね、人々の受け入れを進めているという状況でございます。昨年からはですね、1.5 倍ほどの入り込みが増えたということでございますので、5年度につきましても、1.5 倍ないしはですね、さらなる 上積みを目指してですね、コロナ明けの観光客の受け入れをしっかり進めてまいりたいと思ってございます。以上でございます。
村山議員。
道の駅留萌の性質上ですね、地元の高齢者などが多く利用することというのは少ないというふうにも思っておりますが、地元の野菜とか鮮魚などの販売があれば良いという、そんな声も聞くこともございます。地元高齢者が利用したくなるような事業展開、または施設内容を検討することも、これからの道の駅留萌にはにぎわいが必要だと思いますが、地元人、特に高齢者を意識した事業展開は考えられないのか、お聞きをいたします。
市長。
高齢者の利用ということですが、やはり交流施設の、遊戯施設のチャイルモにおきましては、やはり高齢者の方とお孫さんがですね、利用したりしている実態も把握しているところです。野菜の直売についても、どうしても留萌市においては地域限定で考えると時期も限られるということですから、その直売なども昨年も含めてやってきている状況であります。ロットといいますか、量の問題がありますが、現状としてはやはり今までと同じ状況になってくるのかなというふうにも考えているところです。しかしながら、さまざまな方法というのは今後も新たなものの、それぞれの意見に基づきながら進めていくということは考えていきたいというふうに思っているところです。
村山議員。
チャイルモに、お孫さんと一緒に、来場されている高齢者の方もいるということで、そのことは私も非常に微笑ましい光景だなと思うわけなんですが、やはりその地元人、特にその高齢者、高齢化が進んでいる町でもございますので、地元人をもう少し意識した事業展開を考えることもやはり必要だと思いますので、今後においてもご検討いただきたいと思います。これからの道の駅留萌の期待ということなんですが、アウトドア観光を進めることが焦点となるというふうに思っております。留萌市だけではなく、留萌管内8市町村の連携が必要だと思っておりますが、どのように連携していこうとしているのかお聞きをしたいと思います。
市長。
現在、留萌振興局においてもですね、管内の連携を図るということで、アウトドアの会議が開催されたりしております。またサイクリングロードなど、それぞれ町村からも意見は上がってきておりますので、やはりそれぞれの町の特徴を生かしながら連携をしていきたいというふうに考えているところです。
村山議員。
その連携をする際の 会議などをする組織体ですが、どこでこのような協議が館内連携を含めてですね行われていくのか、基本的にはどの媒体で行っていくのか確認をしておきたいと思います。
副市長。
お答えいたします。館内8市町村が集まった今後のですねアウトドア観光の協議体についてですけれども、現在振興局からもですね人が派遣されて留萌市の中でですね観光協会も含めて協議を進めているところでございまして、近くですねその全貌もですね皆様にですねお諮りするようなこともあるだろうというふうに思っていますが、観光グランドデザインで提案させていただいたとおりに留萌市だけでこのアウトドア観光というのでですね誘客を図っていく、あるいは交流人口、関係人口を増やしていくということは非常に難しいと思ってございますので、8つの市町村が一体となって取り組んでいく、これが重要だというふうに考えてございますので、振興局などとともにですね一緒になって今後ですねそれらを皆さんにもですねご議論いただけるようにですね進めてまいりたいと考えているところです。以上です。
村山議員。
今8つの市町村が一体となりということでご答弁をいただきましたので、この株式会社モンベルの誘致によるアウトドア観光については近隣町村の関係、交流人口、宿泊者数なども非常に増加するのではないかという私自身は期待をしているところでありますが、近隣町村のそれぞれの反応といいますか温度差はないのか確認をしておきたいと思います。
市長。
温度差については、私としても計り知れてません。ただこれから規制会などを含めてですね、館内の首長議長を含めて、皆さんとの話し合う場もありますから、やはり留萌市が行い、そしてそれに追随していくような形というのがやはり一番理想形なのかなというふうにも思っておりますので、今後十分な協議を進めていきたいというふうに考えております。
村山議員。
続いてモンベル整備構想とグランドデザインの中で今回整備調査結果が出たということで、新聞に公表されたわけです。で、概算事業費ということで、留萌市の負担というふうに、思われてしまう市民の方もいるのかなと思いますが、SNS などで、モンベル誘致に関わる事業費に、非常にこう市民の不安とか事業内容に対する意見なども多数あったように私は受け止めておりますが、この市民の反応に対する市長はどのような感想というか思いを持ったのか、まずはお聞きをしたいと思います。
市長。
どのような思いかということですが、私としては SNS 含めて、反対の声は聞いてないということでご理解ください。
村山議員。
市民の説明責任ということが非常にどんな事業を展開する中でも必要ではあります。特に今回はですね理解されてない内容の部分というかケースが多いと思います。で、市政懇談会など、一度きりの市民説明の機会ではなく、過去においてはですね新たなごみ収集のためのリサイクル管整備の際には各地域ごとに説明会を行っております。留萌市の意気込みとか、考え方を伝える手法を考えるべきではないかと思っておりますが、今後市民説明どのような形で行おうとしているのかお聞きをいたします。
副市長。
お答えいたします。コロナ禍ということもあってですね、市民に対する説明というのが、なかなかできなかったというのは事実でございます。
特に今回のモンベルの構想等についてもですね、SNS 等で不安な声があるという議員のですね、ご指摘でございましたけれども、正しい情報をですね、正しくやはりこれから市民に向けてですね、発信をしていきたいというふうに思っていますし、今回の41億という金額についても皆様にもご提出させていただいた資料では再協議を行っていくという部分がしっかりと掲載されておりましたけれども、なかなかそこの部分がですね、市民には伝わっていなかったのかなというふうに思ってございますので、今後はですね、このモンベルの件に限らずですね、市民との対話の回数をですね、増やしてこれから進めていく留萌市のですね、施策をですね、しっかりと説明をして、ご理解とまた誤解のなくようにですね、進めてまいりたいというふうに考えてございますので、今後はですね、市民との対話の集会等をですね、増やしていきたい、そういうふうに考えているところでございます。以上です。
村山議員。
今定例会においての行政報告で、アウトドア拠点施設の事業費は12億円を見込み、国の補助制度を活用し、合わせて過疎債または補正予算債など有利な記載を活用することで、市の実質の負担額は1億8000から3億1000万円程度となるという想定という行政報告がありました。で、この1億8000から3億1000万円のこの開きというのはどのように捉えていいのか説明をいただきたいなと思います。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。私ども、この事業にですね、重点を考えている、国の補助制度についてはですね、地方創生の拠点化タイプという、補助制度、これ2分の1なんですけれども、見込んでおります。これを提出、失礼します。これを申請するためにはですね、地域再生計画というものを、作って内閣府の方に提示しなきゃならないんですが、この地方創生拠点化タイプの予算の出方というか、国の方の出方とですね、私どもの手の上げるタイミングに応じてですね、当初で上げるのか、補正のタイミングで上げるのかによってですね、その使える記載というのが変わってきまして、その過疎債であればですね、当初に上げたときにですね、過疎債を充当すると、補正予算で上げればですね、補正予算債というまた別の記載になるということでございますので、その過疎債と補正予算債の交付税における措置率というのが変わってくるものですから、それにの額がですね、この開きの根拠になっているという状況でございます。以上でございます。
村山議員。
モンベル整備構想はこれから協議をされていきますが、そういった中でもやはり財源については非常にこう慎重に進めていかなければならないと思いますので、できるだけ留萌の実質負担額が少なければいいと誰しもが思っているところですので、よろしくお願いしたいと思います。そしてこの構想、まずはアウトドアアクティビティ拠点施設の整備ということでご答弁をいただきましたが、コテージ棟やキャンプ施設などアウトドアビレッジ留萌の全体整備方針についての判断は何を基軸において市長としては今後考えていこうとしているのか確認をしたいと思います。
副市長。
お答えいたします。我々としましては、先般出された41億円の元になった絵面につきましては、モンベルが理想として考えた言ってみれば施設配置や施設整備の内容でございましたが、これをですね、詳細を洗った結果、41億を超える金額に今現状のところではなってしまうということでございましたので、現在もすでにもうモンベル側と協議を進めているところでございますけれども、市にとっての財力というのもございますので、モンベルもそこまでですね、全てをやらなければならないというお考えでもないように今のところ協議の段階では聞いてございまして、私たちとしてはまずはこの大規工事にあたりますアクティビティ拠点施設、 これはですね、モンベルの直営店だけではなく、他のですね、モンベルの世界観やモンベルのノウハウを大切にしたさまざまなものをですね、この中に入れて、交流人口やですね、関係人口を増やしていこうと、また市民に楽しんでいただこうという考えでございますので、今後まずはですね、この大規工事の部分についてしっかりとですね、モンベルと協議しつつ、また議会の皆さんとも、市民とも議論をしながらですね、まず実施をしていきたいというふうに考えているところでございまして、その他の部分についてはですね、また改めてですね、皆様をはじめですね、モンベル側とも協議して全体像をですね、新たに作っていく、そんな考えで今のところはいるところでございます。以上です。
村山議員。
先ほどモンベルアウトドアビレッジの調査結果の中で、一つのポイントとなっている、少し小さい話になりますが、道の駅留萌の、冬期間の使用ということが非常に私としても気になるところです。やはりその冬期間についてはなかなか入り込み数も減るという中で、このやはりアクティビティを中心とした整備になりますので、やはり冬期間の使用というのは不可欠かなと思いますので、この辺は現時点ではどのような考え方を持たれているのかお聞きをしたいと思います。
副市長。
お答えいたします。冬期間の使用につきましては、現段階ではっきりと申し上げることはできませんが、モンベル側との協議の中でさまざまなですね、アイデアを持って提案を今のところいただいているところでございます。それらについてもですね、これから先皆様にもですね、ご提示をさせていただいて、その冬期間の使用に耐えられるのか、また効果的なのかということについてもですね、皆さんとしっかりとですね、話し合って、最終形の方に持っていきたいと考えてございますが、冬期間についてもですね、多くの方たちにご利用いただけるような、そんな方向性で今のアクティビティ拠点センターについてはですね、考えているところでございます。以上です。
村山議員。
今後その株式会社モンベルとの協議というのは行っていくと思いますが、大体のこのいつ頃行っていって、スケジュール的にはどのように市として考えているのかお聞きをします。
副市長。
モンベルとの協議につきましては、もうすでに現在始めているところでございまして、このですね、今の調査結果が出た時点からですね、公式にまた非公式に接触をしてですね、いろいろな協議を行ってきているところでございますが、このあとですね、令和8年度のゴールデンウィークの開業を目指すという方向性でいけばですね、少しでも早く基本計画、実施計画をですね、立てていかなければならないということでございますので、全容につきましてはこの秋口にもですね、皆様にお示しできるようにですね、協議等をですね、進めてまいりたいと考えているところでございます。以上です。
村山議員。
令和4年度の道の駅留萌内での直接経済効果、約1億円、先ほど1億2000円ということでお話しされましたが、モンベルが誘致されることによる大きな消費効果も生まれると思いますので、どの程度の経済効果が増加されるというふうに、試算しているのかお聞きをいたします。
副市長。
お答えいたします。モンベルが進出した他のですね、町村、これは北海道のみならずでございますけれども、そこのですね、経済効果、これはあくまでも参考値にしかなりませんけれども、モンベルが来る前から比べますと、誘客数は 140% 以上の増、さらにはそこの店舗のですね、売り上げが 180% の増、さらにですね、法人税なども上がり、またここで新たな雇用がですね、20名以上生まれ、さらにはアウトドアに関係する移住者がですね、10人以上生まれたという報告が出ているように、各このモンベルの進出によって町村ではですね、大きな地域振興がなされていると、それもあってですね、私たち誘致活動に動いてきたわけでございまして、将来的にですね、大きな経済効果、もちろん経済効果だけではなくてですね、 雇用の創出や関係人口の増、さらにはですね、全体のですね、地域の活性化にも寄与するものというふうに考えているところでございます。以上です。
村山議員。
非常にその、まあ、他自治体におけるその町の経済効果、非常に大きいものということで今ご答弁をいただきました。やはりこういったですね、例えば雇用が20人生まれているとか、移住者が10人いたとか、そういうことをもう少し先ほどご答弁いただきました市民への市民との対話ですね、説明をまあこれから増やしていきたいということですので、こういったやはり良い意味の効果というものをしっかりと市民に説明することによって理解をしながら共に前に進むということも考えられますので、今ご答弁のあったような内容についてはしっかりと市民にも説明をすべきだというふうに思っております。次に新複合交流施設の整備検討支援業務というのが委託されるということで、予定を6月中にですね、予定をしているということで常任会に報告がありました。でこの道の駅留萌の公園広場が一体的に、まあ、先ほど市長からご答弁ありましたように、一体的に利用できる空間づくりということで、まあ、全体像を共有できるような委託を行っていただきたいというふうに思っております。まあ、入札案件と仕様書作成の際にはその点をですねしっかりと明記していただきたいなと思っております。ただ単に複合交流施設の入札ということではなく、公園広場が一体となったそういった仕様書、まあ、入札案件というふうにしていただきたいなと思っておりますので、この点についてご答弁をいただきたいと思います。
市長。
まあ、私といたしましては、まあ、今 7.8 ヘクタールのこのルシンふれあいパーク、そして今JR と交渉をしておりますその駅の跡地利用で、これが 4.7 ヘクタール、まあ、約4ヘクタールぐらい、残存することになりますから、まあ、それを、まあ、一体と呼ぶのかは含め、どういう形で、まあ、その利用できるのかというのは、やはり隣接する公園の活用も当然考えていかなきゃならないというふうには思っておりますので、まあ、これから基本構想を作る上で、その辺も十分説明、そして、まあ、使用書に入れるかどうか、まあ、ちょっと別にしてですね、検討はしてまいりたいと考えているところです。
村山議員。
まあ、最後の項目の中で最後になります。留萌市の将来を見据えたハード整備事業、非常にこう多岐にわたってまいります。非常に留萌市の財政力を鑑みたところ、慎重な検討が必要だというふうに思っておりますので、今後どのような展開を想定しているのか、全体の中で想定しているのか、見解をお聞きしたいと思います。
市長。
まあ、私としてはですね、平成8年にこの拠点整備を行い、まあ、そしてその後やはり交流施設というふうに展開されるというふうに思っております。ただ現在この有効な記載、まあさまざまな交流施設の中の活用によって近防災を使うですとか、まあ環境に優しい補助金を使うですとか、まあ、さまざま考えられることから、まあ、なんとか今年中にこの基本構想をまとめて、そして、まあ、近防災の活用というのが、令和7年度までに着工してなきゃならないということについてもですね、まあ、総務省なりにやはりこう 進言をしていきながら、なんとかその部分を延長していただけないかということで、現在旧市の庁舎を建設していない自治体と連携をしながら行っていきたいというふうに思ってますし、また昨日町村、留萌管内ではありませんけれども、上川の町村の首長からもそういうようなお話が出てましたので、皆さんと一緒になって、やはり新たな体制づくりというのは必要になってくるのかなというふうに考えているところです。
村山議員。
それでは次に移ります。ドッグランの課題と対策についてです。果実未来クラブ主催で未来談義というものを行いまして、今回はワンちゃんをテーマに、参加者からご意見をお聞きしました。その中で何点か質問をします。非常に細かい質問になりますので、よろしくお願いいたします。このドッグランなんですけど、10月で閉鎖になるということなんですが、雪が降るまでの間、施設の使用を延長することができないかという意見がありました。このことについてはいかがでしょうか。
都市環境部長。
お答えいたします。市内の有料公園につき有料公園につきましては、留萌市都市公園条例施行規則によりまして、供用期間を5月1日から10月31日という形で定めております。これに合わせましてですね、トイレの閉鎖ですとか、水道の閉鎖等、道具の遊具のですね、取り外し、それからパークゴルフ場のフェンスなどの後片付けをしているところでございます。平成28年からですね、船場公園が全面供与開始して以来ですね、利用者とアンケートをしております。ドッグランの施設につきましてはですね、利用期間に関する要望はなかったところでありますけれども、後片付けの作業の工程を後半にですね、ちょっとするなど、今後ですね、ちょっと試験的に利用期間の延長も検討していこうかなという形で考えております。以上でございます。
市長。
すいません、先ほどの答弁の訂正ですが、平成8年と私言ってしまいましたので、令和8年に訂正をお願いいたします。
村山議員。
次に小型犬と大型犬というのが、曜日によって利用等が違うということになっておりまして、知らない方が使用できないケース、いわゆる小型犬で来たんだけれども今日は大型犬の日だったとか、そういうことになっておりますので、曜日ごとに違うということです。で、施設を小型犬と大型犬に分けて、いつでも利用使用できるようにすることはできないかと、このことについては非常に多くの方が意見を言われておりますが、この点についてお聞きをいたします。
都市環境部長。
ルシンふれあいパーク船場公園のドッグランにつきましては、平成19年にですね、整備を完了して供用開始をしているところでございます。平成28年度の公園の全面供与に合わせまして、指定管理により営業を行ってきたところでございますけれども、利用者の声のアンケートの聞き取りにつきましてはですね、その中でですね、小型犬と大型犬を区別してほしいという要望があったところからですね、エリアを区分せずです、平成29年7月より曜日別利用へと実施しているところでございます。現在の利用形態の推移といたしましては、土曜日日曜日、それから芝生の維持管理を行っている火曜日の3日間をフリーの日といたしまして、残りの週の残り4日間のうち、月曜、木曜を小型犬、中型犬、水曜日、金曜日を大型犬の日としてご利用してもらっているところでございます。小型犬と大型犬のエリア分けによる同時利用につきましては、利用者数や小型犬 大型犬によるエリア分けの大小、それから水場、出入り口などの施設の配慮を考慮して決めていく必要があることから、ネットフェンスなどの簡易的な構造のものを今後ちょっと試験的にですね、設置をして利用者からのご意見もいただきたいと思います。行政がきちっとやる場合はですね、きちっとしたフェンス等をつけて分けるということが絶対条件になるんですけれども、こうなってくると、すぐにという話にもなりません。ただ何もやらないということにもならないので、ちょっと本当に簡易的でございますけれども、ちょっとやってってみようかなというふうに考えています。以上でございます。
村山議員。
次にですね、東屋とまではいかなくても東屋などの日陰を作る、そういった小さな施設を整備することはできないかというお声もありましたが、この点については、お答えいただけますか。すいません。
都市環境部長。
今のですね、ドッグランの利用のアンケートにおいて、そういうご意見等はまず出ていなかったというのが現状でございます。愛犬家のグループからですね、そういうご意見が、ないものの、うちの方としては休める場所と、椅子とかそういうところはちょっとご用意はさせていただいているところでございます。あと簡易的なものという形で、テント的なものをですね、他の公園で、ちょっと実験的にやったこともあるんですけれども、やはり風とかそういうことで、ちょっと難しくて断念した経過があります。これは今のルシンフレアイパークではございませんけれども、あちらも風等が強いんで、そういうちょっと簡易的なものっていうのは、難しいかなということを考えていますので、ちょっと東屋的なものをきちっと作るというところはなかなか難しいのかなというふうに、所管では考えているところでございます。以上です。
村山議員。
まだご意見はたくさんいただいておりますが、先ほど市長のご答弁の中で、そのこれからの課題の中で共同による維持管理体制ということが非常に大きくなるという話をしておりましたので、実はその今回の意見交換の中でいくらでも一緒に共同で動きたいという話もございましたので、やはりその犬を飼っている方ともう一度ですね、懇談するとか、そういう機会を設けることによって共同で維持管理する体制というのももしかすると構築できるのかなというふうに思いますので、今後においてそういった犬の飼い主を集めた懇談の場を設けていただきたいと思っております。最後に大項目2点目、移住定住施策についてです。で、今回ですね、こんなお話をいただきました。留萌に移住したいという人が居住に関することで電話をして、空き家や賃貸などについて、相談をしたんだけれども有益な情報を得ることができなかったということで大変困惑をして、なかなかその移住定住には結びつかなかったということをお聞きをしております。移住定住に関する専門的な知識を有しするというのは非常に難しいことかと思いますが、現在の相談窓口の体制について、お聞きをしたいと思います。
市長。
移住定住についての相談窓口ということですが、現在政策調整会において一元的に対応しております。で、移住定住の主担当が1名と副担当のほか、家内の体制の中で、みんなが共有しながら相談をお受けしている状況でございます。
村山議員。
先進的に移住定住政策を行っている自治体というのは非常に多くあると思います。 その中の事例を参考にするということも非常に大切であると思いますので、例えばその担当者が視察などを行って研修をするという機会も私は必要かなと思いますが、研修機会というのが現在あるのかどうかをお聞きをします。
市長。
研修というか移住定住に関わる会議ですとかには参加をしております。で、やはりその今まで聞いている話の中では、やはりその移住定住の体験住宅など設置した市町村においてはあまり使われてないということも聞いておりますし、ちょっと言い方は別かもしれませんが、ホテル代わりになったりとか、さまざまですから、私としては、先ほども答弁していたと思いますが、やはりその働く雇用の窓口含めてですね、働く場というものをやはり作っていくことが移住定住につながっていくのかなというふうに思いますし、やはり今この地域における課題というのは生産人口がやはり減っているということも考えていくと、やはり働く場、そして家族を持てる状況を作りながら、やはり留萌のこれからのことにこれからのことをやはり考えていかなきゃならないのかなというふうに考えているところです。
村山議員。
次にその移住体験施設を提供するということについて質問しようと思いましたが、今市長の方から、そういった自治体はあまりこう利用されていないというお話も聞きましたので、この質問に加えてですね、この質問をやめて、移住体験ツアーっていうのをやっているところもございますので、そういった事業展開を何か検討はできないのかということもお聞きをしておきたいと思います。
市長。
観光協会含めてですね、その移住定住という切り口ではないかもしれませんが、子どもたちを対象にしたりとかですね、さまざまなことは考えて引き続きやっていけるのかなというふうにも考えてますし、やはりそのコロナ禍だったという部分のやっぱり人の動きがやはりこれから新たなアフターコロナに向けての人の動きっていうのも出てくると思いますし、やはり先ほど副市長からもお答えをさせていただいたモンベルができることによって、まずはその生産人口の確保につながっていくというふうに思いますし、また住宅の問題などもモンベル側とも協議して進めていきたいと、それが非常に実効性のあることだというふうに私としては思っているところです。以上です。
12番、村山議員の質問を終わります。